はようございます。出エジプト記を続けて見ていますけれども、今日は唐の災いの中の第2から第9までをまとめて見ていきたいと思います。日曜学校でもよく語られますし、また何度か映画にもなっています。神様は、あらかじめ告げた通りに、エジプトを、何と言いますか、一つ一つ、追い込んでいきます。主が、ファラオをかたくなになし、そして、主の御業を通して栄光を表し、約束の通りイスラエルの民を約束の地へと出発させるための一つ一つの導きです。今日は第2の災いから見てまいります。カエル、ブヨ、アブ、家畜の疫病、そして、種物、ヒョウ、イナゴ、そして、暗闇、これらが、まあ、普通にある程度は起こることですけども、しかしそれが神の手によるものだということが、自然現象の中に現れていきます。私たちも、まあ、災害にあったり、病にあったり、また、事故が起こったりということを経験いたします。それぞれに直接の原因がありますけども、すべてのことを神様がご自身のご計画のために用いてゆきます。いたずらに恐れる必要はありませんけれども、起こった一つ一つの出来事に神様の御手が述べられていることを、この出来事を通しても見ていきたいと思います。では、学びに入る前に第8章の冒頭の部分を見てまいります。拝読いたします。出エジプト記の第8章の1節から15節を拝読してお祈りいたします。主はモーセに言われた。ファラオのもとに行って言え。主はこう言われる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。もしあなたが去らせることを拒むなら、見よ、私はあなたの全領土をカエルによって打つ。ナイル川にはカエルが群がり、這い上がってきてあなたの家に、寝室に入って、寝台に登り、またあなたの家臣の家に、あなたの民の中に、さらにあなたのかまど、コネ鉢に入り込む。こうしてカエルがあなたとあなたの民とすべての家臣の上に這い上がる。主はモーセに言われた。アロンに言え、杖を持って、あなたの手を川の上、水路の上、池の上に伸ばせ、そしてカエルをエジプトの地に這い上がらせよと。アロンが手をエジプトの水の上に伸ばすと、カエルが這い上がってエジプトの地を覆った。地方士たちも彼らの秘術を使って同じように行った。 彼らはカエルをエジプトの地の上に這い上がらせた。ファラオはモーセとアロンを呼び寄せていった。私と私の民のところからカエルを覗くように主に祈れ。そうすれば私はこの民を去らせる。主に生贄を捧げるがよい。モーセはファラオに言った。カエルがあなたとあなたの家から断たれ、ナイル川だけに残るようにするため、私があなたとあなたの家臣と民のために祈るので、いつが良いかを指示してください。ファラオが明日と言ったので、モーセは言った。あなたの言葉通りになりますように。それは、あなたが私たちの神、主のような方は他にいないことを知るためです。カエルはあなたとあなたの家、家臣、民から離れてナイル川だけに残るでしょう。こうしてモーセとアロンはファラオの元から出て行った。モーセは自分がファラオに約束したカエルのことで主に叫んだ。主がモーセの言葉通りにされたので、カエルは家と庭と畑から死に絶えた。人々がそれらを山のように積み上げたので、地は悪臭で満ちた。ところがファラオは一息つけると思うと心を固くし、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。天の父様、あなたの守りがなければ、私たちは日常のことをさえままならなくなります。日々の生活の中で、あなたが守っておられること、また時にあなたは私たちの生活を揺るがせて、ご自身を知らせられることを今日も知ることができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ナイル川、それはエジプトはナイルの賜物と言われるように、エジプトの力の源、それは豊かな穀物を産するところにありました。ナイル川は定期的に氾濫し、そして豊富な栄養をその地にもたらして豊かな作物を得させます。その豊かな作物がエジプトの繁栄の力の源でした。ですから、母なる川といい、エジプトの民はその川を拝んでいました。これから出てくるものも、一つ一つエジプトが頼っているもの、当たり前のように頼っているものですけども、神様はそれらを支配しておられ、それらを用いてご自身の意志力を表して行かれます。エジプトに富を、また繁栄をもたらしていたナイル川が、民を打つようになります。災いをもたらすことになります。カエルは、小動物です。しかし、一定の数いて、そしておるべきところにいる限り、それで済むんですけれども、いろんな入っては困るところに入り込み、またその数がもう一匹や二匹ならいいんですけども、おびただしい数が増えて、そして私たちのところに登ってきたら、もうとても手に負えません。 神様は、アロンに、命じて手を差し伸べたら、その水のところからカエルが、もともと増えていたんですけども、それが這い上がってくるということをエジプト全地で行われました。しかもあらかじめ警告した上で行われました。ファラオに面と向かって宣言したんです。イスラエルは私の民である。彼らが私に使えるようにしなさいと。それを拒むならば全領土をカエルによって打つと、主はモーセを通してファラオに宣言しました。ファラオは、カエルが、自分たちの国を揺るがすとは、とても、信じられませんでした。馬や牛のように強い、あるいは獅子のように、強い動物ではないんです。しかし、あらゆるところにカエルが入り込むと、もうどうしようもなくなると、主は宣言し、そして、見ているところでその御業を各所で成しました。もうエジプトではモーセ、アロンは知られた存在でしたけども、二人が水の上、川や水路、池、そこにはカエルは住んでいるわけですよ。そこに住んでいる分には何も問題はなかったんです。しかしアロンが手を伸ばすと、それに応じてカエルが這い上がってきます。6節にエジプトの地を覆ったと。先に杖が蛇になったという印を神様はモーセとアロンを通してファラオの前に示し、そして地方師たち、エジプトの、地方師たちは、同じことをやってみせましたけども、神様が、蛇とされた杖は、杖はというか蛇は、地方師たちが出した、変えた、蛇を飲み込んでしまいます。上司たちはモーセたちが出した蛇を元に戻すことはできなかったんです。同様に蛇、すいません、カエルを這い上がらせることはできたんですけども、戻すことはできませんでした。たまらずファラオはモーセを呼びます。主に祈れ、8節ですね。そうすれば私はこの民を去らせる、主に生贄を捧げるがよいと口では言いました。そしてこれが主から出たことを証明するためにファラオにいつがいいですかと決めさせます。ファラオが明日と言ったので、その通りに主はモーセとアロンを通してカエルを止めます。素直に水のところに帰っていくんではなくて、そこで死に絶えるようにされました。主の懲らしめです。死に絶えたカエル を片付けることをしたんですけども、悪臭が、カエルが腐ったんですね。地は悪臭で満ちたとあります。しかしもうこれで大丈夫だと安心したファラオは、翻して、モーセとアロンが要求したことを拒みます。主があらかじめ告げた通りでした。神様は自然を支配していらっしゃいます。当たり前のように私たちが関わっている自然も時に猛威を振るいます。それは人は全てを支配しているわけではない、思う通りにできるわけではないということを覚えて、死を恐れて自然と関わっていくようにということを教えるためでもあります。一般的にそうなんですけども、このエジプトでの出来事は神様の明確な意思が示されていました。エジプトが当てにしたナイル川を通して災いが来ると、水が血に変わった時もそうでした。エジプトの繁栄もまた主の許しがなければ不可能であるということを主は一つ一つ突きつけていくんです。カタクナにあったファラオに向けて主は二人を使わして、今度は地の塵を打てと、塵はエジプト全土でブヨとなると、ブヨもある程度いて仕方ないという昆虫ですけども、それがおびただしく増えると手に負えなくなります。夏の季節にどうしても蚊が発生いたしますけども、ちょっと窓を開いていたらいつの間にか入ってきてということで、もうそれ、一匹いるだけで眠れなくなってしまうということも、あります。それがおびただしくあったらどうなるのかと、今度も、またエジプトの大地を、ナイル川に代わって今度は大地を打つわけですね。すると、そこから、ブヨが出てきて、エジプト、全土を覆います。そして人や家畜を悩ませます。そして、18節をご覧ください。地方師たちもブヨを出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたができなかった。だんだんと、エジプトの知恵と力が及ばないということが明らかになってきます。どうしても地方師たちは真似をできなかったので、彼らはこう言います。19節、地方師たちはファラオに、これは神の指ですと言った。しかしファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであったと。自分たちの力は神の力に及ばないということが、このアブを、すみません、舞踊を通して、証明されました。畳みかけるように神様は、ファラオに迫っていきます。 き入れなかった、その翌日ですね、20節にあります。ファラオが、水辺に出てきて、ナイル川に対して祭儀を行った、時でしょう。モーセとアロンは、再び、主の御心を告げます。20節の途中からお読みいたします。主はこう言われる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。もしも私の民を去らせないなら、私はあなたとあなたの家臣と民、そしてあなたの家々にアブの群れを送る。エジプトの家々も彼らのいる地面もアブの群れで満ちる。22節に注目してください。私はその日、私の民がとどまっている五線の地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。こうしてあなたは私がその地のただ中にあって主であることを知る。自然現象というのは、同じ環境でしたら同じようになります。しかし神様はあらかじめこの災いは神様ご自身から来るということを、イスラエルの民を特別に扱って、イスラエルの民が住む場所にはこの災いが起きないということをされます。さらにこれが神様の意志であること、神様の力であることが明確にされていきます。24節、主はそのようにされた。おびただしいアブの群れがファラオの家とその家臣の家に入ってきた。エジプトの全土に渡り、地はアブの群れによって荒れ果てた。もうその対策に追われてと言いますか、対策もできず、思うように生活や働きを営めないので、もうエジプトの歩みはもう行き詰まって行きます。たまらなくなったファラオは二人を呼び寄せて、生贄を捧げに行けと しかしこの国を出て行ってはならないで、この国の中で主に生贄を捧げようと告げるのです。モーセは毅然として断ります。エジプト人が忌み嫌うものを捧げるから。こうして荒野へ三日の道のりを行って死に生贄を捧げなければならないと宣言します。ファラオは譲歩します。ただ遠くに行かないで帰ってこいと言います。そして29節の途中から、今私はあなたのもとから出て行き主に祈ります。明日アブがファラオとその家臣と民から離れます。ただしファラオは民が主に生贄を捧げるために去ることを拒んで再び欺くことなどありませんようにと。だんだんとファラオは追い込まれていきます。そして主に祈ったら、翌日アブは民から離れます。 32章2節。しかしファラオはまたも心を固くなにし、民を去らせなかったとあります。何度ファラオは心を固くなにするのでしょうか。さらに9章に入りますと、家畜の疫病が襲います。これも致命的な害です。ここでもイスラエルの家畜は無事でした。それでもファラオは心を固くなにします。9章の8節以降、今度はかまどのすすを取って天に撒き散らすと、それが始末となると。ファラオの面前に来て、ファラオはかまどのすすを取って撒き散らします。十節をご覧ください。すると始末が人や家畜について広がっていきます。始末を始末のできた地方師たちは、もう出ていけなくなりました。しかしファラオは心を固くなにします。13節以降、明日の早朝とありますけども、その災いは、氷です。先日降りましたね。でもあの程度ではなくて、外にいるものが打ち倒されるほどの激しい氷です。あらかじめ警告されました。18節、19節、見よ、明日の今頃、私は国が始まってから今に至るまでエジプトになかったような非常に激しい雹を降らせる。さあ今使いを送って、あなたの家畜と野にいるあなたのすべてのものを避難させよ。野に残されて家に連れ戻されなかった人や家畜は皆雹に打たれて死ぬ。ファラオの家臣のうちで死の言葉を恐れた者は、しもべたちと家畜を家に避難させた。しかし死の言葉を心に留めなかった者は、しもべたちと家畜をそのまま野に残しておいたと。ここでは、ちゃんと逃れの道が備えられました。まあ、作物はどうしようもないんですけども、動ける者は家の中に避難させれば助かる。まあ、天気予報ではないし、災害警報ではないんですけども、避難すれば大丈夫と。そういうことを憐れみによって告げた上で、神様は雹を降らせました。今までなかったほどの激しい雹によって、 外にいた者は皆撃たれました。野の草も、木も、打ち砕かれることの激しほどの激しい雹でした。ここでも神様はゴシェンの地、イスラエルの住む地を特別に扱い、不思議なことにイスラエルの民は、またイスラエルの置かれている地は全く無事でした。もうそれは一目瞭然、主がなさったことだということが明白になりました。ファラオはたまらず二人に告げます。27節。ファラオは人を使わしてモーセとアロンを呼び寄せた。呼び寄せ彼らに言った。今度は私が間違っていた。主が正しく、私と私の民が悪かった。主に祈ってくれ。神の雷と雹はもうたくさんだ。私はお前たちを去らせよう。お前たちはもうとどまっていてはならない。またこれは雷、嵐と雹が続いている中で、ファラオがもう緊急に二人を寄せたことがわかります。そしてモーセが承知して、自分が町から出たらもう雹は降らなくなると、天気は回復すると言いましたが、その通りになりました。エジプトの被害は甚大でした。穂を出し、つぼみをつけたものは、もう収穫できません。ただこの後実る小麦は無事でした。そして一息つくと、ファラオはまた心を固くなにしました。次に襲うのはイナゴです。こうして結ぶ実も収穫できなくなりました。ファラオは心を固くなにしていますけれども、家臣たちがもうこのままではエジプトが滅びるとファラオに訴えます。10章の7節。家臣たちはファラオに言った。この男はいつまで私たちを陥れるのでしょうか。この者たちを去らせ、彼らの神主に仕えさせてください。エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですか。こうして、もう部下に責められてファラオは、イスラエルが行くことを許可しますけれども、なんとか、イスラエルの民を奴隷として留めておきたいと考えたファラオは、誰が行くのかと言って、壮年の男子だけに留めさせようとします。しかし、それをモーセが拒むと、災いが、さらに、望み、イナゴが、残りの収穫できるものを全部、食い尽くしてしまいます。もう緑がエジプトでなくなったとあります。ファラオはたまらず言います。17節。どうか今もう一度だけ私の罪を見逃してくれ。お前たちの神主にこんな死だけは取り去ってくれと。くれるよう祈ってくれと言います。そこでモーセは席を外して祈ると、風によって、イナゴは足の海、航海に追いやられ、 エジプト全域からイナゴがいなくなりました。するとまたファラオは心をカタカナにしたのです。21節以降は第9番目、暗闇です。どんなふうに闇が襲ったのか、そしてイスラエルには光があったということが起こったのか、神様はどんな技をなさったのかは不明ですけども、3日間真っ暗闇になりました。見ることも立つこともできないという暗黒がエジプトを覆ったのです。しかしイスラエルの民は大丈夫でした。どんなにこう煙とかですね、充満してということがあったかもしれませんし、神様がエジプトの民全員の目を一時的に暗くしたのか、それはわからないんですけども、ともかく3日間目が効かなくなりました。見ることができなくなりました。ファラオは、どんなふうにモーセを呼んだのかわからないんですけども、呼んで、家畜だけは残しておきなさいと、そうしたら行かせるからと言いましたけども、モーセは拒みます。死に下げるのが、どの家畜かがわからないからですと、モーセは、ひるまずに言います。それを聞くとまたファラオは心を堅くなにして去らせませんでした。28節、29節、両者の決裂について記されています。ファラオは彼に言った。私のところから出て行け。私の顔を二度と見ないように気をつけろ。お前が私の顔を見たら、その日にお前は死ななければならない。モーセは言った。結構です。私はもう二度とあなたのお顔を見ることはありません。こうして交渉は決裂し、エジプトはさらに追い詰められていき、モーセが召された時に告げた最後の災いがエジプトに臨みます。エジプトのウイゴを打つという最後の、災いです。どんな偉大な権威も主に逆らえないことがさらにはっきりしていきます。そして災いを、避けるために、救われるために必要なのは、主にひれ伏すこと、主の言葉に従うこと以外にないことが明確になっていきます。これはエジプトに対してもイスラエルに対しても明確なメッセージでした。私たちの歩みにおいて、神様はいろんな形で苦難を通して私たちの信仰を呼び覚ますことがあります。それは試練にこの世の中で会うということもあり、また神様の言葉に最終的に砕かれる経験をいたします。それは人それぞれ違いますけれども、私たちは心の固くなさを砕かれるために、主の愛と真実と同様に神様の懲らしめで自分の知恵や力が及ばないこと、自分が被造物に過ぎない 自分は支配者でないということを、心を固くなりにするほどに打たれて、神の前に降参する必要があるからです。神様はそうやって私たちにご自身を知らせてくださいます。それは恵みです。そして、信じるとは、この間入門クラスで話したんですけど、降参することですね。悔い改めるとは神様を前に降参することです。神の愛の前に、また神様の権威の前に降参して、あなたに頼ります、今まであなたを拒み逆らっていたことを許してくださいと、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと支援にありますけども、ファラオやエジプトの民のようなことがなくても、神様はこうして私たちを砕いて救ってくださることを覚えましょう。そして願わくは、心を固くなにしないで、心を砕かれて主の前に立ち返るもの、信じるものにしていただきましょう。先に信じたものはどうして信じてくれないのかなと、思うことがあります。でも振り返ってみると、自分もまさにそうだったなということを思います。よくクリスチャンの知り合いが忍耐して導いてくださったなということを、かつて迫害者でありました私も痛感するんですけども、神様はこうやって私たちを一人でも多くのものが救われるように、諦めずに関わってくださる、そのことを感謝するものとして歩みましょう。お願いいたします。天の父様、あなたはエジプトをも憐れみ、またイスラエルを脱出させるために御業を成してくださいました。どうか日々の出来事、また聖書を通し、あなたが私たちを顧み、そして真の救いと平安に導こうとしておられることをへりくだって認め、そしてあなたの前に降参するものとさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。